瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
瀬戸町ラジオ、毎週木曜日のこの時間は瀬戸市の安全安心に関する情報をお伝えする瀬戸防災ステーションです。さて、暖かい日が多く過ごしやすい季節になってきましたよね。今日は野焼きや焚き火など屋外での焼却行為を原因とする枯れ草火災などの防止について、瀬戸市消防本部予防課稲垣さんにお話を伺いします。稲垣さん、よろしくお願いします。
お願いします。
さて稲垣さん、なぜこの季節枯れ草火災などに気をつけなければいけないんでしょうか。
はい、この季節は空気が乾燥するだけでなく風も強くなり火災が発生しやすい気象条件が重なるんです。このような気象条件では野焼きや焚き火など普段何気なく行っている屋外での焼却行為が比較的簡単に火災につながってしまうため、特に気をつけなければいけません。
なるほど。確かにこの季節って天気予報でも空気が乾燥していますってよく聞きますし、
はい、
風も強いなって思う日も多いですよね。
そうですよね、
うん、確かにこんな時に火災発生しやすい、これはねある気がしますが、
はい、
さて具体的に市内ではどのような焼却行為というのが行われているんでしょうか。
はい、ブロックで囲って作った、簡易的な焼却場や、ドラム缶などでゴミや庭から出た草木などを燃やしてしまったりだとか、畑で出た雑草等を燃やしてしまう方が多く見られます。消防にもこういった案件でよく通報が入るんですけれども、出動した際に焼却行為を行っており火災危険があると判断した場合はその場で火を消してもらっています。
そうなんですね。確かにね、なんかこう庭から出た草木この時期気になってちょっと燃やしちゃおうっていう方いらっしゃるかもしれません。これってまあこれぐらいの雑草だし少し燃やすだけならっていう油断から燃やしてしまうんでしょうか。
そうですね、枯れ草火災の原因は焚き火などの焼却行為をしていて最初は小さな火が風に煽られて周りに燃え広がってしまって自分では消火しきれなくなってしまったっていう場合がほとんどで、建物や車に燃え移ってしまったというケースもあるんです。また焚き火をしていて自分の着ている服に火がついてしまう着衣着火というもので命を落としてしまう事例というのも全国で発生しております。瀬戸市でも屋外での焼却行為による火災が今年に入ってすでに2件発生してしまっています。
そうなんですね。少し燃やすだけならというね簡単な気持ちから大きな被害につながってしまうすごく怖いものなんだなと思ったんですが、
はい、
すでに2件も起きてしまってるんですね。
はい、そうなんです。
はい、簡単にどういった火災だったか教えていただけますか。
はい、まず1件目なんですけれども、こちらは伐採した木を焼却するためにマッチに火をつけたところ近くに生えていた雑草に燃え広がってしまったという事案になります。でこの発生場所が上高寺町で、この地域は国の重要文化財である上高寺本堂などを火災から守るために例年10月15日から翌年の5月31日まで火気使用制限区域というものを設定しておりまして、制限区域内での焚き火や喫煙というのを禁止しております。で今回の火災は、幸いにもこの火気使用制限区域の外の地域ではあったんですけれども、付近の山々に燃え広がっていた可能性も十分考えられる火災だったので、住民の方には日頃から火の取り扱いには気をつけていただきたいなと思っております。
なるほど、
はい、
本当にねその場所で伐採した木を焼却しましょうで軽い気持ちで火をつけたところ燃え広がっちゃった。確かにね、はい、火のコントロールが難しいんだなというのがよくわかるエピソードですし、
はい、
とね、上高寺のエリア貴重な文化財にね被害がなくてよかったなということですが、改めてね上高寺町でそんな火災があったということでございます。三井市民の皆さん、瀬戸市の貴重な文化財守るためにも焼却行為はやめましょう。そして2件あったという話、2件目はどういったものだったんでしょうか。
はい、2件目についてはかき集めた落ち葉をライターを使って燃やしていたところ 道路の糊面に生えていた雑草に燃え移ってしまったという火災になります。でこちらは、釜垣の小道の近くで発生した火災で、こちらも幸いにも付近の住宅や竹林等に燃え広がらなかったんですけれども、まあ、瀬戸を代表する観光場所の景観を崩しかねない火災だったのかなと思っております。
はあ、のり面って、道路ののり面ってこう坂になってる場所ですよね。
そうですね、ちょっと斜めになっていて、うんうんうん、そこにちょっと草が生えているようなところなんですけれども、
うわ、ちょっとこう斜めになってたりする場所だと燃え広がるスピード速そうですし、
はい、そうですね、上の方にどんどん登っていっちゃうので、うん、
あ、これは怖い、
はい、
いやこれもね非常に危険な場所だったということですが、大きな、ね、被害にならなかったということで何よりでございましたが、はい、これもね一歩間違えばどうなっていたか分かりませんから、非常に危険な火災でしたよね。さ、瀬戸の、ね、景観を守るためにも皆さんぜひですね、こうした焼却行為しないようにご協力をお願いいたします。さあ、こうしたですね、枯れ草火災で他に気をつけることはありますか？
はい、ご自分の土地が空き地になっている場合は、枯れ草を刈り取ったり、むやみに人が入らないように立ち入り制限をするなど、特に適正な管理をお願いしたいなと思っております。枯れ草はとても燃えやすく、タバコの投げ捨てや焚き火などが原因ですぐ燃え広がりますので、建物の周りの枯れ草は早めに刈るようにしてください。また刈り取った草などは燃やさずに燃えるゴミとして処分していただければなと思います。
うんうん、刈り取った草は燃えるゴミで処分する。
はい、
空き地の枯れ草が例えばそのままにしてあるなんていうことって多いんでしょうか？
そうなんです。土地の所有者さんがですね、枯れ草を放置して近隣の住民から枯れ草の処理がされずに困っているよという、お困りの電話が毎年多く寄せられておりまして、
うん、
その際は、職員の方が現地を調査させていただいて、火災予防上危険と判断した場合は土地の所有者さんに対して、枯れ草の処理を行っていただくように電話だったり文書でお願いをしております。
うんうん、
管理が行き届いていないと、まあ、放火とかをされやすくなってしまいますので、まあ、日頃からご自分の土地や建物を適正に管理していていただければなと思っております。
なるほど、燃えやすいものやっぱり放置をしてしまうとリスクも高まるということですからね。
はい、
改めて適切な管理というのが重要なようです。しっかり管理をすることで少しでも火災になる可能性、リスクを減らすことができる、これではね、ぜひね、心に留めておきたいところです。さあ、それではですね、改めてです、稲垣さん、皆さんに伝えたいことがありましたらお願いします。
はい、先日ですね、屋外での焼却行為を原因とする火災ではないんですけれども、珍しい原因で火災が起こった事案がありましたので、ちょっと簡単にご紹介させていただきます。
はい、
市内の事業所で修練火災というものが発生しました。
修練火災、
はい、でこの修練というのは、太陽の光がレンズなどにより反射や屈折して一点に集まることを指しておりまして、そこに、まあ、燃えるもの、可燃物ですね、こういったものがあると数分で煙が発生してしまって、まあ、やがて火災に発展するという可能性があります。
へー、
はい、で皆さんのご家庭にもある、まあ、老眼鏡だったり、あとは、まあ、玄関先だったり窓辺によく置いてあると思うんですけれども、水の入ったペットボトルなどを置いておくと、うんうん、まあ、修練火災の原因にもなりうるものなので、まあ、我が家は大丈夫と過信せずに火災に気をつけていただければなと思います。
ほう、これ子どもの頃に虫眼鏡でやるような実験みたいなもの。
そうです、もう本当にそれが火災につながってしまうというのがこの修練火災というものなんですけれども、
めちゃくちゃ怖いですね。
そうなんですよ、うん、意外と自分でやろうと思うと簡単にできちゃったりするので、
うんうんうん、
気をつけてほしいなっていうところですね。
はい、改めてね、どこに何を置くのか考えたいと思います。
はい、
さまざまな原因で火災のリスクがありますので、改めて対策しましょう。今日は屋外での焼却行為を原因とする枯れ草火災の防止について稲垣さんにお伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。